良い知らせを伝える者の足は山々の上にあってなんと美しいことよ。平和の告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となる。シオンに言う者の足は、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに変えられるのを目の当たりに見るからだ。エルサレムの廃墟は共に大声を上げて喜び歌え、主がその民を慰めエルサレムをあがなわれたから。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表した。地の果て果ても皆私たちの神の救いを見る。されよ、されよ、そこを出よ。汚れた者に触れてはならない。その中から出て身を清めよ。主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい。逃げるようにして去らなくてもよい。主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。
ありがとうございました。では大塚先生からメッセージをいただきます。お願いいたします。
一言祈祷をさせていただき、御言葉を取り継がせていただきます。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私の内なるすべてのものよ、その聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。そのよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、感謝します。今日もあなたに名を呼んでいただき、取るに足りない罪を犯す以外できなかったものが礼拝の民とさせていただき、今日も賛美礼拝、愛する主にある兄弟姉妹と共にあなたを褒めたたえるものと変えられたことを感謝をいたします。主よ、あなたが今日もこの真ん中にご臨在くださり、傷のある御手を広げて、私たちの贖いを成し遂げ、平安があるようにと、私たちの礼拝を受け取ってくださることを感謝します。主よ、今日もあなたの命の御言葉を待ち望んでいます。どうかこの卑しい者にも飲食の油注ぎを与え、神の言葉をまっすぐに取り遂げますように帰り見てください。しもべは聞きます。主よ、お語りくださるように、これからの時をすべて御手に委ね、感謝し、尊い救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。賛美礼拝、本当に心を一つにして主を褒めたたえることができ感謝です。この池袋教会も本当に 最近って言ってたんですけど、この9月の仮用のですね、祭りからその祭り礼拝、その次のバーベキュー大会と、神様を褒めたたえるですね、喜びの集会が溢れているように思います。仮用の祭り礼拝、皆さん来られたと思いますが、私も初めての経験ですね。30年近くクリスチャンやってますが、そのイスラエルの民がエジプトから出て、アラノをさまよい40年歩いて今の約束の地に入りましたけれども、その間神様が食べ物を与え、飲み水を与え、衣も擦り切れず足も荒れずという祝福された、その収穫、新しいパレスチナで取れたものを感謝を捧げて、主の前で大いに喜びなさいという集会でした。その時に、水をですね、聖書の中にあるヨハネ伝によりあります、ところから久保先生がメッセージを取り付いてくださいましたが、岩を避けて裂いて、神様が私たちに水を何もない砂漠で供給された、その、イエスのご在世通り、シロアムの池というところから水を汲んで、祭壇にあふれるばかり、ジャバジャバになるほど注いだという、それをイエス様は目撃され、その時にですね、それを水を飲みながら、誠にあなたへと言います、誰でも私を信じる者はその腹、お腹の中より生ける水があふれ出ます。その水の祝福、そしてその次の日は火の松明がエルサレム中に灯されてですね、夜には高校とも、どこから見てもエルサレム中が本当に輝くような明るさで見えたであろう。その時イエス様は、私は世の光ですという話をされたということを聞きました。誠に神様は私たちをエジプトから引き出し、豊かなところに出て私たちを大いに喜ばせてくださる方です。 エジプトの奴隷から捨てられた民がこの航海を渡った時にタンバリンの目の元に主は大いなることをされたと、みんなで飛び跳ねるように踊って喜びました。それは喜びの叫びを知る賛美です。また聖書を見ますと、デカリア書、ゼパニア書のシオンの娘を喜び叫びなさい、喜び勝ち誇りなさい、なぜなら主が私たちの主が来られるからであるという、そしてあなた方を解放されるという記事があります。出エジプトのこの今日の開いていただきましたイザヤ書は、新しい出エジプトとも言われる、イスラエルの民が紀元前約6世紀の40年から50年、その南ユダ王朝で使えた、イザヤというこの王宮で使えたと言われる預言者ですけども、民がですね、神様への真の礼拝から背いて、別の神様の偶像に降下し、神殿にも腐敗がはびこり、民も神様から背き、背信の罪、そして、その時屈強だったバビロンですね、アッシリアという北方の国、エジプトも、迫ってましたので、バビロンと手を組んで自分の宝物蔵、ありとあらゆるものを見せてしまったんですね。それがイザヤ書39章に書かれています。でその結果イザヤがあなたは何ということをしたの、それはもうしっかり同盟を結ぶということを意味していました。そのことはあなたがしたので主もあなたをカルデア人の手に渡されると、あなた方は補充の民となってこの町、美しい町何一つ残るものはない、その城壁が2つ積み上げられることはないほど徹底的に崩される、その予言の通り彼らは、そのイザヤが予言したもうわずか数十年後にバビロンに補充に、連れて行かれるんですね。それは歴史が、語っている通りです。しかしその、あなた方はなんと、災いな民だと、頭の先からつま先まで種物と腫れ物に満ちていると、正しいところは一つもないと罪を指摘してきたんですけども、このイザヤ書の40から終わりのところにかけて、これは彼の晩年最後に神様の、その新しい出エジプト、一人のしもべを立てて神様が回復するということを語られて、本当にわずかの間にこれを書かれたであろうと言われています。そこに神様は驚くべき喜びの叫びをですね、ここに記してくださっています。7節からのところをもう一度見ていただけますか。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、聞け、あなたの見張り人たちが声を上げ、共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに帰られるのを目の当たりに見るからだ。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから。これは過去形であがなわれたと。また、見張り人というのは城壁にですね、いて、その城壁の見張り所というところで立って常に、敵が来るか見張ってる人たちです。普段は緊張感でいっぱいの人たちが、イザヤが神様からの予言をいただいて、その時を、全く回復の彼らが今は堕落し、もうバビロンの使者が来て、いろんなものを持ち去ったり、武力で圧政してもう滅びが間近だという、その最暗黒の時に彼はその先にある神様の驚くべき儀式を見せられたんですね。その状況は暗黒に満ちていましたけれども、聞けと見張り人たちが声を張り上げて歌っているんだ。それは何かというと主が帰ってくるんだ。彼らがシオニズムでバビロンに連れて行かれました。また、北イスラエルの失われた十部族と言われていますが、日本にもその、末裔が来ていてですね、さまざまな印があると言われていますけども、まだ帰らないもの。シオンにそのこのユダヤ人が帰ることも素晴らしいですけども、ここで、明言しているのは主がシオンに帰られるんだと。そしてそのシオンに帰られた主が廃墟を立て直して、あなたのためを慰め、あがない、主が身腕を持って、表し、地の果て果てまでも救いを見る。感謝ですね。これを彼は、神様の御言葉と主ご自身を、覚めよ覚めよと最初に書いてありますが、それは神様ご自身の御業を見なさい。 自分の現状や自分である神様ご自身の御業に覚めなさいという意味です。この、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんていう美しい場所、これはグッドニュースですね。良い知らせ、グッドニュース、それはギリシャ語ではですね、ユーアンゲリオンという、ユーアンゲリオンという一つの、ただ一つのことです。ゴスペルと思い、ゴスペルを歌っていますが、それは良い知らせ、それはユーアンゲリオンという言葉だけでギリシャ語で言われた。でそれはなんとイエス様が来られるまでたった一つの意味でしか使われていなかった。前に、このことイエス様のエルサレム入場の時に語らせてもらったと思いますが、それは何かと言いますと、この記事は、古代ギリシャのですね、アテネで開かれたオリンピックの最終競技、マラソン競技で、最後に、そのマラソンランナーが走ってきて、そして最後の一人が栄冠を得る、このところからこれも来てるんですけども、それは、戦争でですね、今北朝鮮が暴発しそうになっていますが、例えばアメリカと北朝鮮と、戦う、日本もそこに入る、大変なことですね。国連も、その和平もない時代にですね、戦争がある、そしたらもう撲滅されて、もう それでその国は敗れたならば歴史から消えちゃうんですよ。そのような恐ろしい戦争の繰り返しの時に、その山々の頂を越えてマラソンランナーのように、その、昔言えば早馬ですね、最初の使者がこの機械のものがですね、山々を越えてきて、そしてそこで発生する言葉がユーアンゲリオンという言葉だそうです。それは何かというと、我が国は勝ったぞ、我が国は勝ったぞというこの勝利の叫び、勝利の言葉です。これがもう、グッドニュース中のグッドニュース。その民は、男は兵士は、戦いに行き、女の人も子供も、家でもう必死にいろんな神様にお祈りしてたかもわかりませんね。けれども自分は戦っていない。けれども自分の代表である兵士が負けてしまったら、それでみんな負けるわけです。けれども代表が勝ったならば私たちは勝利です。今も日本ハムがですね、日本シリーズで戦って、新庄選手が引退だということでフィーバーしてですね、テレビを見ましたら、札幌ですから、そこの、飛行場でですね、60過ぎのおばあちゃんたちの上りみたいな貼った、なんですか、タオルみたいなのに新庄頑張れみたいに書いてるんですよ。新庄さん、新庄さん、アナウンサーが、もう新庄さん出てましたよ、もう行っちゃいましたよ、行ったんですか、新庄頑張れ、新庄頑張れって言ってましたね。これはもう自分たちの北海道の代表、もう新庄が頑張ってくれるように、したらもう自分も、勝った当然の気持ちを抱きます、私たちもしばしばそういう勝利ということを、身近にもありますけれども、本当にイエス・キリストは、私たちのためにそこで、私たちの敵であるサタンと罪と死の全てに勝利を取られた、神様ご自身のそこから救いが、本当の知っている人が来るというんですね。私が高校を終わって、練馬区の成松というところにあります、そこに教会研修と最初の頃に、ケニー・ジョセフという、今ケン・ジョセフという先生がアガペハウスという、国際救助のそういう働きをしていますが、そのお父さんのケニー・ジョセフという宣教師が来て説教してくださったことを、今でも忘れることができます。そのタイトルが戦争は終わったというタイトルなんですね。でそれは何を言われたかと言いますと、第二次世界大戦の終わり頃にマッカーターが日本に来て日本を統治しました。でその少し前に、南方の国でマッカーターよりは少し劣るかもしれませんが、同じような、日本で言えば中将とか少将とかそういう偉大な将軍がですね、南方の国で捕虜に捕らえられたと。そして食べ物は与えられるたびにいじめられたりですね、もう自分、その南方の諸国も、敵国ですから、牢屋に捕らえていたものは、捕虜をいじめて、そして自分たちの方が優位なようなことを見せてくる。しかし、彼はもう圧倒的に連合国アメリカが勝つということが分かってましたので、その様子をよく見ていたところ、急にですね、その自分をいじめてた者たちがそわそわそわそわしだして、小言で語って、その対応も今までのようなステブテシー態度ではない、それが分かりました。でその時に、彼はですね、そうだと、もう我が軍が勝つに決まってると、 でその囁いた言葉を聞いて彼はまたいじめながらご飯を入れようとしたときに、その時急にこう言ったと、黙れと、我が軍は勝利をしたんだと、あなたの国は敗北したんだと、ここから出しなさいと、黙れ我が軍は勝利をしたんだと、もちろん局部的には彼は、捕らえられてですね、今捕らわれの身ですけども、その連合国が全体で勝ったんだからお前はここから出しなさいと、そうしましたら彼らはもう本当にびっくりしてですね、その勝負をそこから出したと、そのようなことを語ってくれました。そして今戦争は終わってるんだ、イエス・キリストが私たちの代わりに罪なき神の子が来て十字架にかかり、しかも十字架から降りてみろと、脇腹を刺され、手足を釘付けられ、本当に恥ずかしめと苦しみの死のただ中で父を彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです、そして全てが終わった、全てが成就したという時に、このイザヤ書の53章というところにあります、私たちは羊のようにさまよう、自分勝手な道に行ったけども、父なる神様はこの主にぴったりその罪を全て負わせたと、これ会計用語でぴったり清算済みという、言葉が書かれている、ぴったり終わったと、そこに私たちの勝利があります、この、救いの知らせを見ますと、ここにどうぞ見てください、山々の上にあってなんと美しいこと、平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを、一つは平和です、私たちはこの主イエスキリストの上に神との平和を持っている、ハレルヤですね、どんなに国も平和が大事か、町でも平和が大事か、心にも平和が大事、イエスキリストは私たちの罪のすべてのその、刑罰を受けて神様がもうそれでいいよと許されます、その時私たちは本当に心に平和が与えられ、神との平和が来る、そして、救いを告げ知らせる知らせである、それは本当にその、戦争で勝利を作られた兵士たちによって大いに喜ぶに勝って、中村兄弟の証も少しさせていただきましたが、誰でも私たち死ななければならないけれども、その死をも罪をも背負ってしかも十字架で滅ぼして蘇りを与える、この方が私たちの罪も死も生きる重荷もになって救ってくださると聖書を告げています。そして最後に書いてあるのは、あなたの神が王となる、これを先ほど歌いました Our God Reign って治めるっていう言葉ですけど、そういうふうに訳されている訳もあります。私たちのこの神様の良い知らせは、私たちに身代わりによる全く平和を与える、そして私たちができない償いを全て償って、私たちを捕虜から解放するような完全な救いがある、そしてそれだけでなく、蘇られた主によるあなたの神が王となるんだ、あなたのただ中に主が来られる救いの勇士だという言葉の通りです、最後になりますが、私が、進学校を出てですね、わずか25歳で、大阪の方に使わされました。大阪教会という150人ぐらいいる大きな教会から株分けで教会を作る、3家族だけ出てですね、東花園という花園ラグビー場があって、大阪と奈良の県境のところに伝道所をどうしても作りたいというの でそこに行くことになりました。で最初に大阪教会で、大阪弁も慣れませんで、そうやねんとかですね、そんなこと言ってるうちに、私茨城弁で、そうだってっていう方なのに、そうやろう、そうやんかとか、それ真似てるうちに言語障害に陥ってて、もう語尾をちゃんと言えて、ボリボリ、もうしっかりしてや先生たちはってみたり、おばちゃんたち叩かれながらですね、そこで半年修行してですね、そして行きました。でその時に、私は大阪教会に時々来た青年たちを訪問するという、半年そういう仕事を与えられて、訪問に行きました。でその時に一人だけいつも中にいそうなのに暗くてですね、全然出てこないっていう、そういう大学生の部屋があったんです。それでやっと読書室に開けてくれたら、もうなんと昼間なのにカーテンを閉めて真っ暗で寝てるんです。でその顔はもう青ざめていて、骨格のいい1メート82、3あるでかい男なんですけども、寝てる、お前なんで寝てるんだ、お前そんなにでかい体で寝てるだけで病気になるぞ、教会行きなさい。で1回は教会来たんですけど、また来なくなった。でたまたま私が東花園の方に来まして、普段は、神社と訪問するにもあまりいないし、子供もいないし、山に生駒さんに登ってお祈りしては、公園に行って、お、 子供が野球やってて、一緒に野球やってて、おう、うちにも野球チームあるぞって、そうだとか言いながらですね、今度こっちの公園、うちにも野球チームあるぞって、3つぐらいの公園で集めてですね、よし、今度の土曜日野球やってあるって言ったらですね、本当かどうか行くとか言って来るとですね、なんと自分の知らない子供もいますから、うわ、本当に野球チームあったって言われて、イカサマみたいな子が集めて、それで、水曜と土曜は野球、次の日はラリーとか、そういうことを企画してですね、それでもう訪問伝道を個別で知らず配布しようって言われるのに、野球伝道に打ち込んでたんですよ。で、その頃、その大きい、野田君っていう青年が急に来たんですよ。そしてその彼がどうしたことが、私が訪問したか、私の教会に来てですね、だこんなでかい兄弟が何て言うかどうか、大学もずっと1年行けてない。それで私は殺されるっていうんですよ。で、なんで殺されるんですか。みんな俺を殺そうとして、神経が、衰弱して。何言ってんだ、こっちが殺されるとなってかいかって、から出して、何言ってんだ、大丈夫だ、行けって言ったらですね、実は自分は大分出身で、大分マイゼルっていうラグビーの強いところで、この花園ラグビーも来たんだと。けれども、そこは名門ですから、頭も良くなければならない。それでラグビーのキャプテンだから、点数も上げなければキャプテン務まらない。それで、建築会社の社長の息子なので、親も期待も。それでもう頑張りすぎて、練習も頑張る、勉強もしなきゃならない。ついに自分の、飽和状態にまでいっぱいいっぱいになってしまって、全然勉強が身につかない。優秀だった彼がもう大阪の一つの、そこの大学しか行けないというふうになって、やっとこ来たんですけど、もう来て1年目でもダウンで全然出られなかった。で、それだったらお前寝れないのかって、夜寝れないならうちは朝の6時から朝のお祈り会してるから、それに始発で来いと。それでうちで僕も独身だったもんですから、一緒に飯食ってお祈りして大学行けと。で、そうしましたら彼は眠れないもんですから、始発で朝4時頃教会に来るんですよ。で、4時頃来て、私はまだ眠いのにで、12時ぐらいまで人が来てても4時に起こされて、お前殺す気かよこの野郎って言いながらも来てですね。それでまあ私がお祈りしてると、遅れて入ってくるところです。で、私声でかいですから、私たちの兄弟団というのは広い式で大声で祈れと、とにかく祈れっていう兄弟ですから、大声で誰もいないのに、あまりガーッとこうやって声つきだったりして、ガーッと毎日祈ってたんですよ、私。そしたら彼がそれ入ってきてね、それでね、もう、むせるほどおかしくなった。なんだと思って笑おうと思ったけど、僕が必死にお祈りしてるもんですから、これはね、気違いか何かあると。他じゃ何の望みもないんだから、大塚先生があんだけ祈ってるんだから、もしかしたらここに毎日来れば、私も救われるかもしれないと、こう、笑おうと思った時に、そう感じたと。それから毎日彼は来るようになって、そこで励まして、近くの大学に行けるようになって、大学に行けたら嬉しいんで、アパートに行くとまた悪くなるから、またうちに来るんです。それで、そうすると、大塚先生何やってるんですか、遊んでるんですかって言われるんで、いや、俺はチラシ配りますし、毎日やってる。うち一緒に行こう。一人だとサボってしまうんですけども、相棒ができたんで、よし、ね、このまた、神様は弱いもので、ちゃんとですね、やる方法を与えてくれるので、毎日雪の日も雨の日もチラシを、2週半もそこの街をやりました。彼はちょっともう、喜んでるのと、少し頭、薬でぼーっとしてますから、大阪の長屋みたいなところを、屋根が続きのアパートなんか行ってもですね、本当に木のね、扉をガンガンガンと叩いてですね、東花園教会と言えよって言っててもですね、こんにちはって、誰ですかって、僕は野田です野田ですガーッと開けてくださいって言うと、周り全部出てくる、野田じゃないんだよ、ここは東花園教会の代表で来てたら、東花園って言ってくれっていう感じですね。で、1年間彼は朝も来て、日曜日も来て、ついに神様素晴らしい。彼は、礼拝の時に出ていた時にですね、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。その言葉に出くわしました。今までは頑張って頑張ってやらなきゃレギュラーになれない、キャプテンになれない、頑張らなきゃ大学行けない、もうお前が頑張らなきゃいけない、それをしなかったら報酬としてそれはもらえない。自分がやらなければもらえないって言われてたのを、それを見たらなんと罪を仕事するように犯していた結果は報酬は死です。しかしイエス・キリストのくださるプレゼント賜物は、神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。で、その時彼はずっと求めていた、神様の生活がそうなんだと、教会で朝ごはんごちそうになるように、これはプレゼントなんだ、 イエス・キリストが私にくれるんだと、それが彼が分かりました。それから彼は変わってですね、またちょっと面白いところありますから、先生、笑ってくださいよ。私は洗濯もできなかったのでね、昨日は洗濯して、ね、なんと日曜に来ようと思ったらね、パンツにアイロンかけようと思いました。クククククって。僕はね、これからね、もう絶対ね、下着すべてアイロンかけて、なんと千円札も、献金もアイロンかけて、もう私はイエス様がね、くれたことを思ったらね、私は嬉しいんでね、これから毎日、下着と、献金は、アイロンかけてきますって言ってました。で、彼が救われてですね、喜んで洗礼を受けて、最後の4年生まで、その猛烈な勢いで、ファイブライズ対応を取って、ちゃんと4年で、卒業できるようになったんですね。で、その卒業の前の、時々映画伝道会というのをやってたんですが、クリスマスの伝道会の時に、他の救われたメンバーと、また彼の友達と十数人の集まりの中で、彼が映画を回してメッセージをしたと、彼がこの賛美をリードしながら、終わりの話をするのに立ったんです。で、その時に彼は、皆さん聞いてくださいよ。こんなね、どこにもね、大学入れなかった、大学入っても朝も起きれなかった、学校に行けなかった、こんなものがね、神の子供ですよ、皆さん。こんなものがね、神の子供になっちゃったんですよって言ったらですね、彼は、カッカッカッカッカッカッって、こう、大声じゃなくて、もう肌がよじれるって感じで、こう、カッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッで、神様感謝しますよ。私は本当に神様笑わせてくれるんだなと。私の方があまり恵まれてないと思うんです。だからもう笑って笑ってですね、そこで神様の恵みを褒めたたえました。聖書に私たちにエルサレムの配給を共に大声を上げて喜び、歌いなさいと。それは私たちの主イエス・キリストはもう全てに勝利を収めたからです。先ほど明かしさせていただきました、ご子息と、ね、娘さんが来てくださってますけど、中村兄弟がですね、先生がですね、月曜日訪問された時に、別の病院から退院し、ホスピスというところに入ったばかりで相当悪くなってたんですね。腎臓の方も悪く、本当に大変な状態だったけども、奥さんから薫姉妹からメールをもらった時にですね、ドキッとしてですね、うわ、これは悪くなって、召されるのが近いということかなと思ったら、なんとお祈りを感謝します。皆さんのお祈りで持ち直して、その腎臓の値じゃ尿とか出ないし危なくなるはずなのに元気に回復して、主治医がクリスチャンの先生で、その先生がオカリナの 名手でいつも白衣の中にオカリナ入れてて、オカリナと合わせてギターレレっていうギターの小さいので賛美してきたんですよ。でそれをシャメールで送ってくださいました。これは本当に奇跡だなって、神様はやっぱり兄弟の祈り、家族の祈り、皆さんの祈りに応えてくださったのって喜んで、私も行きますって行きました。そしてまた彼は血色も良くてですね、そしてまた大塚先生弟子とも合わせたいって、その、主人の弟子呼んでまたオカリナで慈しみ深きをやってきました。もう本当に天国のような素晴らしい賛美。その時、付き添いに来てくださった看護婦さんに、私はもうね、天国近い、神様が癒すというのが残るけど、天国近い、私の生きがいはこの私の救い主を知ってもらうことなんだ、ぜひ知ってくださいと。でこの方は天地を作ったところなんだ、奥さんにおばあさん、聖書の漱石一章一節から数節読ん でそういう感じで話してですね、自分の喉がちょっと枯れてくるとうがいしなきゃなんないんですけど、看護さんがやりましょうかって、いいです、看護さんには今日どうしても聞いてほしいんです、だからもうお二人だけですやって、そして最後までイエス・キリストは私を死から解放して何にも怖くない、感謝します。そして、イエス・キリストは最後の敵である死をも打ち破って大いなる叫びを持って死から救う方に、委ねたので、神は彼を、その十字架のように永遠の救いの、元へとされたというところを読んだ時に、彼は天国に行っても恵み、地上に残っても恵み、神様の恵みで感謝いっぱいですって言って、本当にみんなで、ね、一緒にお祈りをさせていただきました。彼は、中村兄弟は本当に、ミュージシャンのプロですけども、彼は本当に治ったら、田島さんや私たちと一緒に大塚の駅前で賛美したいなと言いながらですね、そこで同じようにその病室で賛美し、 このイザヤが神の言葉と主イエスの御臨在の上に今滅びるかもしれないのにその先の救いを大声で見張り人たちも歌っている。廃墟の民がもう一度大声で喜んでいる。それはメシアが来られて全ての救いを成し遂げてくるからだ。それは冷めたイザヤが神様の救いを目の当たりにしたように大喜びした。中村兄弟も大喜びしてました。皆さんハレルヤですね。それはイエスの死に対する勝利を彼がアワガットレインズイエスキリストがすべを収めてくださるのでそれを持っていたからです。ハレルヤ。彼がイエスキリストの臨在と御言葉によって神の祝福と救いによって収められてたからです。そして敵はその兄弟の歩みを通しても敵は打ち破られました。ハレルヤ。イエス・キリストは今日私たちもまた同じ種が本当に架空のことじゃない。人間の生きる営みと違うことじゃない。イエス・キリストは私たちと同じ肉体を持って死を滅ぼし、こと終わりにと言われた方が蘇り、今来てください。ですから、最後になりますが、11、12節にされよされよ、汚れたものには触れてはならない、身を清めよ。主の器を担う。これは大使たちが神殿で清められた大使しか器を持って神様の生贄とか供え物を入れる器を持つことができる。けれどもあなた方は神の器だよ。パウロは私たちはこの土の器に宝を持っている。あなたのうちにいますキリストこそ栄光の望みである。私は土の器だけどここに栄光の富があるんだよと言いました。それはまたこれは私たちのことです。ハレルヤ。私たちをイエス様作って私たちを神の器としてイエスキリストご自身が宿るようにしてくれました。ですからあなた方は慌てて出なくてもよい。逃げるようにして去らなくてもよい。主があなたの前に住み、イスラエルの神があなたのしんがりとなられる。エジプト記の時には大急ぎで、エジプト人が追ってくるが大急ぎで、そのまま火のまま出なさいと言われましたが、今度は余裕しゃくしゃく、何にも恐れることも何にも、慌てることもない。なぜなら十字架で完全に私たちの罪は清算されていますし、完全に敵は打ち破られました。その方が私たちの王となって共におられる。この方にあって私たちは勝利を与えられました。本当に全ての勝利は十字架とイエスによって天上の一切の諸々の祝福をイエスキリストによって私たちは与えられ終わっていると聖書に書いてある。皆さんハレルヤですね。ですからこのキリストに今日大いなる喜びを持って叫びましょう。喜びの叫びを主は私たちに与えてくださっています。感謝します。それではお祈りさせていただきます。主は私たちに、慌てなくてもよい。あなたの神があなたの前に信頼となられる、私たちの神を務めると言われました。その思いのことを今日どんな不安が、心にありましてもどのような困窮の状態に自分があろうとも、また試練の中にあろうとも今日あなたのもとにイエス様が来られますよと、全てを成し遂げてあなたの王となりを食べてくださっています。この方を私の救い主として受け入れます。人生の主人として受け入れますとお祈りしてください。それでは久保先生に代表してお祈りしていただき、その後その子を恵みの中として言葉に出しても応答なくても結構です。主を感謝します。あなたの勝利を感謝しますと、賛美を捧げましょう。お願いします。